今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあもう10月になりました。天高く馬こゆる秋と申しますけれども、本当にもう9月から随分今年はこう秋が早く来たなという、訪れたなという、結構朝夕涼しくて、そして空が綺麗、月が綺麗、星が綺麗、まあそんな日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は心のバリアフリーを目指す、そんなテーマでお届けします。訪問看護ステーション株式会社アドナース代表取締役看護師の鎌田智弘さんにお話を伺います。鎌田さん、ようこそ。
あ、こんにちは。
こんにちは。
改めまして
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、鎌田さんとはもう、はい、知り合いになって十何年経ちますけれども。
あ、そうですね。
そうですね、ラジオカフェがもうできた、はい、ほぼ当初から番組してくださってますよね。
そうなんです、僕が一番記憶に残っている、なんか2周年のイベントやってはりましたかね、はい、カフェ店舗で、
カフェ店舗で、うん、2周年は、あそこですね、今建物なくなりましたけれども、はい、あそこ新風館の利休ホールというところ。
あ、3周年かじゃあ。
3周年してないんじゃないですかね。1周年かもしれない。
あ、1周年ですか、はい、それで、それぐらいの、あ、いや、それぐらいの時やなと思って。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、
番組を鎌田さんがラジオカフェでスタートされたのはどれぐらいでしたっけ。
いやだからね、
あんまりはっきり覚えてない。
そうなんですよ、はい、ちょっと調べときますわ。それ用意しとかなあかんね。そうなんですよ。
まあ知り合い、知り合いになって、顔見知りになって、はい、もう14、5年は経つぞみたいな。
まあまあ間違いないです。
4、5年じゃないですね、13、4年。
はい、
はい、もうその頃から全く変わってないですね。
それ何がですか。何が変わってない。
明るさ見た目、まあ、ちょっと太ったかなぐらいの感じで、はい、いやいや、もうそういうことを言ってるとわけが分かんなくなりますんで、はいはい、まあ、そういう、こう最初知り合った時は、病院の看護師さんでしたよね。
そうなんですよ。そうなんです。
で、病院ラジオを作るみたいな、はい、そういう目標を抱いて番組をされてたと思うんですけども、
はいはいはいはい、
今違いますね。
あ、今はですね、その当時病院で働いてたんですよ、看護師として、
はい、
でも今は、訪問看護、お家を回る看護師として、お家を回る、お家でいろんな病気を持ったり障害を持ったりして暮らしてる人たちいっぱいいるんですけど、そういう人たちのお手伝いをするっていうね、訪問、まあ、看護を出前するみたいなイメージですかね、お家に。
はい、そうするとそういう日常は、その方の看護をされているご家族の手助け、
うん、そうですね、
あるいはそういう独居の方もおられるという、はい、いろいろケースはいろいろということですか。
そうですね、まあ、一人で暮らしている方もいますし、はい、お家の方たちに支えられている人もいますし、
はい、
あとヘルパーさんって訪問介護の人ですね、介護をしている人たちに24時間支えられている人もいますし、
はい、訪問介護の方に24時間支えられておられるという、はいはい、そういう方もおられるんですか。
そうですね、まあ、人工呼吸器をつけてね、常にこう見守りが必要だとか、
病院じゃなくてその方のご自宅で、
そうですね、
お一人であるからそういう見守りが必要という方、そういう方もおられるという、
そう
なんですよね、いろんな方が、私たちはそういう方の知り合いじゃないと、
はい、
なかなかお家に伺ったりとか、
うん、
知り合うチャンス、機会というのはあまりありませんが、いっぱいそういう方がおられるということですよね。
そうなんですよね。だから 逆に言うとそういった方たちでもお家で暮らせるっていう社会になってきたのかなと。
あ、
今までっていうかね、
はい、
まあそういう常に見守りが必要やったら、いや病院や施設やっていう選択肢しかなかったんですけども、そうじゃない、その人のねいろんな生き方とかがね尊重されるようになってきたのかなと、うん、
あのやっぱりうちが一番やっていう、こう旅に出たり、あのいろんなこうことがあって、やっぱりうちっていいなっていうのは、あのそういう、何かの病気を抱えてらっしゃる方も、あのやっぱり同じ思いと、やっぱりそういうもんなんですかね。
そうですよね、うん、やっぱりその自分の住み慣れたお家で過ごしていたいっていう、まあ、それが一番こう精神的負担も少ないのもありますよね、
はい、
当然、
はい
はい、こう気持ちがね、あの安らぐ中で療養生活を送りたいっていうのはね、これはみんな共通じゃないですかね、はい、
本当ですね、うん、あの思い出しました、私あの鎌田さんの番組のゲストに出させていただいたことがありまして、
はい、
あの病院では私はあの道端で、たとえ道端で、死んだとしても病院では死にたくありませんっていうふうに
思い出した、
なんかあのそういうふうなことを申し上げた私ですから、はい、やっぱりこう家っていうのは非常に人間にとって重要なんですね、はい、まあ今日のお話は、まあ、そういう鎌田さんのお仕事にも、もちろんそういうお仕事だからということもありますが、ですね、この度ココライフ、
はいは
い、星女子女子部、はい、京都版を創刊されました、
はい、そうなんですよ、創刊に向けて動いてるっていうかね、
あ、そうなんですか、
そうそう、創刊準備号を出したっていう、今
そうですか、これがまた、はい、思わず手に取りたくなるような、はい、素晴らしいそういう見た目なんですけれども、
ありがとうございます、
はい、
でそれを解説したらいいわけですね
そうですこのココライフ、
はい、
星女子部京都版って一体何なんでしょうか、
はい、ですね、まずですね、このココライフ女子部っていうのが何ぞやっていうと、まあ、はい、うちは今京都版っていうのを発行するんですけども、ココライフ女子部っていう、
まあ、女子部気になりますよ、
はい、全国的な障害をお持ちの女性、
はい、
まあ、20代30代をコアターゲットにしたファッション誌ですね、フリーペーパーなんですけども、
うん、
それがこう全国展開されているものがありまして、
ファッションがまあメインテーマ、
そうですね、だからまあ障害を持ってても、まあ、こんな、おしゃれな服装があるよとか、まあ最新号ではこんなお化粧しやすい道具があるよとか、こんな風な使い方をしたらうまくいきますよみたいな、
はい、ちょっとしたそういうあの化粧 の、
はい、
あのアドバイス、
そうです、ね、
ワンポイントアドバイス的な、へえすごい、
そうなんですよ、だからね、まあ、たまたま今回京都版を発行するにあたっての表紙が車椅子の子なんですけども、松岡さん、なんかこう人に見られるっていう意識ありますよね、もうなくなりました、
何をおっしゃってるんですか鎌田さん、何をおっしゃってるんですか、
はいはい、はい、ありますよね、当然
答えませんよ、
はい、でこの、まあ、車椅子の子たちって、まあまあ、当然こう人にねよく見られるわけですけども、その時に意識するポイントっていうのが、こうやっぱ常に座ってるわけですよ車椅子で、
はい、
だからこう上からの目線に自分たちは意識を配るんやと、
なるほど、
こう髪飾りをつけるにしても人に上から見られることが多いので、上にこうポイントを置くと、なかなかねやっぱりね、その人の、まあ、いろんな障害がある中でその人たちの個性があって、まあ、その人たちが気を使うポイントっていうのはいろいろあると、うん、そういうね、
ことも例えば記事になったりというところなんですが、まずはこのココライフ、
はい、
ファッション、障害のある若い20代、はい、30代の女性の、
はい、
まあ、ファッションに注目したそういう冊子であるというお話を伺いましたが、
はいはいはい、
それが 全国展開されてるもんなんでしょうか。
それが全国展開で、まあ、数年やってくる中で、
はい、
やはりこう、東京に本部があるもんですから、まあ、情報がやっぱりこうなんていうかな、東京のスポット紹介とか、まあ、近隣で言えば横浜のスポット紹介とかね、バリアフリーの行きやすいお店ですよとか紹介されてるわけですけども、やはりまあ、京都の人がねなかなか行く機会も少ない中で、やっぱり地元のバリアフリーの情報であるとか、行きやすいお店の紹介であるとか、うん、そういったところをやっぱり地方で何か表現していけないかな、
はい、もちろん地元密着のそういう情報もあってもいいんではないかと。
そうです、
はい、東京にあり、その他の都市で言えばどういうところにあるんですか。
はい、ね、現在今のところ静岡、
静岡、
はい、が2つ目、
はい、
で京都3つ目。
あ、そうなんですか、はい、東京、静岡、京都、
はい
はい、なかなかそう鎌田さんが、はい、京都でも作ったらええなっていうふうに思われたんでしょうか。はいはいはい、
そうです、そうです、
はい、
だからやっぱり京都っていろんなところから人も集まりますしね、はい、観光でやっぱりいろんな人に来てほしいとも思いますしね、やっぱり魅力のある街なんで、はい、
まあ、そういう観光の方もおられますし、学生さんもたくさん、
そう
大学の街ですし、
はい、
もう20代、30代の女性ということでこう注目されてるならば、そういう方はいっぱいおられますよね。
います、います、はい、
それでこのココライフ女子部のこれは創刊ゼロ号を今この手元に、お持ちしてるんですけれども、はい、これゼロ号ということはこういう冊子をこれから作っていきますという、
はい、
そういう思いの、まあ、PR 版ということになるかと思うんですが、
はい、
で内容としては先ほどおっしゃったような今回はこのゼロ号として、
はい、
非常に、この表紙まず、
はい、
素晴らしいですね。
おー、ありがとうございます、
はい、ちょっとご説明願えますでしょうか。
これはですね、20代の女の子、普段はねネイリストをやって言ってましたね、まあ、ちょっと障害をお持ちで車椅子のユーザーの方なんですけども、まあ、この方が着物ですね、お着物を振り袖を着て、まあ、車椅子に乗って、ちょこんと座っておられる。
もうちょっとええように言っていただきたいなと思うんですが、
そうですね、
素晴らしいなと思うのは、メイクとか、
はい、
とても美人なんですが、
はいはいはい、
このお着物、
はい、
これは京都のそういう、着物を作ってらっしゃる、
あ、そうなんですよ、
方が提供、まあ、貸してくださったということなんですよね。そうなんですよ、
京都のね、
はい、
少し模様になるのかな、株式会社中野興産っていうお着物の会社の方なんですけども、そこの方が、まあ、車椅子に乗っておられる方たちでも着物が着れるんじゃないか、で中野興産でね工夫をされて、はい、提供していただいているというね。
これ本当に紫色のこのバラでしょうか、芍薬か、
はい、
バラのようにも見えますが、
はい、
白地の着物にそういう紫のお花が散りばめられた、はい、本当に鮮やかな、
ね、
よくお似合いですよね。
お似合いです、はい、お似合いです。
それがその方が表紙で、
はい、
そしてこの創刊ゼロ号ではありますが、
はい、
その障害を持たれている方のこのメイクのそれぞれのこう本当に可愛い方々なんですけれども、日々こういうふうにメイク工夫しているよとか、こういうところがちょっと手が不自由だから苦労しているんだとか、そういう体験話とか、まあいろんな、へえそうなんだというふうに、障害持ってない方も持たれている方も非常に参考になる、そんな記事ですよね。
そうですね、
はい
はい、まあ、一概に障害って言いましても、
はい、
ね、若い、ね、生まれ持っての方もいますし、まあ、年を取ってくるとなかなか手が不自由っていうね、まあ、そういう形でね現れてくる方もいますのでね、
はい、でそうすると創刊号では先ほどおっしゃったようなそういうメイクの道具であるとか、
はい、
そういうふうなもう記事の内容が大体 こう決まってるっていう感じなんですか？
そうなんですよ。創刊号の発行が一応11月の終わり
に、時間があまりないですよ。
そうです、はい、そうです、そうです、予定されてるんですが、まあ、創刊号の特集いいですか、話して
もらっ
ても、創刊号は10月にですね、京都の岡崎の方で、障害をお持ちの方のファッションショーというのが行われるんですよ、
はい、
これはもう本当に東京で第1回、大阪で第2回、
バリコレという、
バリコレって言うんですよ、
は
い、
バリコレではありませんが、はい、バリコレ、
間違いないようにお願いします、
はい、
もう一回どうぞ、
バリコレ、
はい、ありがとうございます。その、まあ、バリアフリーコレクションですよね、バリアフリーコレクションっていう、はい、はい、そのね、ファッションショーが10月であるということで、まあ、それの特集から創刊号やっていこうかなと、
はい、
思っております。
これは非常に面白い特集記事になりそうですよね。
そうなんですよね、はい、
まあ、そういうものと、そういう、もう本当にいわゆる記事というものと、はい、皆さんの日常生活に非常に参考になるような、うん、先ほどおっしゃったようなメイクの道具であるとか、はい、そういうふうな、内容を予定していると。
そうですね、
編集長ですか、鎌田さんは。
あのね僕はね、一応発行人なんですよ。
はい、
で編集長を大募集してるってところがあるんですよ。
募集しているものがたくさんありますね。あ、そうなん
ですよ。編集長募集って大丈夫ですかね、この雑誌っていうところもあるんですけど、
はい、本当ですね、はい、肝心要の人を募集する、はい、今から募集するという、
はいはい、そうなんですよ。
ちょっと募集、こういうものを募集している
というですね、やっぱりね、どういった方が編集長やったらいいかと、
うん、
いやもちろんいなければ僕やるんですけども、発行人兼編集長、ただやっぱりその20代30代の女子、障害をお持ちのね、その方たちにこうアピールをしていこうっていう、なのでやっぱりそこの層の人に編集長やってほしいなと。でそれが一番紙面にもより良い影響があるでしょうし、
共感を持たれる可能性が大きいということですよね。
こんなおっちゃんがやっててもダメでしょうって。
あ、ほんまやわ。やっぱり同世代、そして女子、
そう、
やっぱり女子部で統一すると、
そう、
はい、でだったらいいなという思いですよね。
いやいやいやいや、もうそれに向けて本格的に動いてるんで、はい、ぜひ我こそ私こそはっていうね、
はい、ぜひ20代30代、
はい、
あるいは40代になったばかりという方でも大丈夫です。はい、はい、
そうそうそうそう、なのでその子はね、ちょっとやっぱり募集して、
はい、編集長募集、
はい、
それから、こういう表紙に、
はい、
モデルさんとしてご登場いただくような方。
そうなんですよ、モデルはやっぱりいっぱいいるんですよ、はい、なんかこの創刊号では岡崎の、
はい、
岡崎公園、まあ、せっかくバリコレを岡崎でやるので、その周辺のお店ですよね、バリアフリーの、まあ、誰でもが入りやすいお店の紹介っていうね、そこを誰か、まあ、いわゆる障害をお持ちの当事者の方が、こう、レポートするっていうようなね、記事も予定してたりしますし、やっぱり京都って見るとこいっぱいあるじゃないですか。でも、お寺ってバリアフリーどうなってんのって気するじゃないですか。
なってないと思います。
でもね、
どっかが、斜面っていうか、
そう、
はい、になったっていうのは、ニュースで読んだことがありますね。
あ、なるほど、
はい、
だからやっぱり正面の、うん、なんていうかな、こうよくありますよね、僕あんま詳しくないですけど、木の踏んだらダメですよみたいな、なんていうんですかね、あるじゃないですか、お寺の伝統的なもの。松岡さんもまあ知らないみたいですが、まあ、そういうやっぱりね、そういったものを崩すっていうのもまたちょっと違う気もするんですよ。どうなんやかな。
まず、うん、お寺や神社って、まあ、神社よりはお寺の方が、
うん、
やっぱりこう山門に向かってとか、
うん、
まあ、階段100段あるとか、そういうのって珍しくないですよね。
うん、そうなんですよね。
まあ、だからなかなかそういう、宗教施設という、神社やお寺がバリアフリーかっていうと、
うん、
なかなか非常に困難が伴う可能性はありますよね。はい、
ただやっぱり配慮はされてて、なんか道があるみたいなんですよ、はい、ルートができたりとか。
そっか、知らないだけで。
そう、僕ら知らないでしょ。
いろんなこう道ってありますよね、
うんうん、
はい、なるほど、ちゃんとそういう配慮はされてるかもしれませんね。
そうそうそう、はい、だからそういうところをお届けしてあげれば、は
い、
もちろんね、京
都いい情報になりますよね。
そう、 そうなんです
よ。そうですか、はい、それではこの後はまたいろんなお話を伺いたいと思います。今回は株式会社アドナース代表取締役、鎌田智弘さんに、はい、今回、創刊されるココライフ星、はい、女子部京都版のお話を伺っております。で、今こう手元にありますのは創刊0号で、はい、創刊号が11月
末、そうですね、11月30
30日、はい、そうですか。で、今募集されているのがまず編集長、
はい、編集長募集する、
編集長募集
大丈夫ですか、
はい、20代30代の女性だったらいいなという、そういうご希望があるようですが、はい、それからこの表紙にご登場願える、はい、そういう、障害をお持ち の、 20代30代の、うん、まあ、女性、
うん、
ぜひご応募ください、
はい、
それからどういう方
いいですか、
はい、どうぞ、
まあ、この発行
時間あまりないです
よ。わかりました、わかりました、はい、もうバシッと切ってくださいね、時間超えたら、
はい、はい、
今回京都版を発行するにあたり、ココライフ女子部の京都ってやっぱり和文化、
はい、
和文化を大事にしていこうということで、その京都の和文化、おもてなしの心を伝える車椅子和文化おもてなし隊っていうのを組織したんですよ、
はい、
これは車椅子でまあ、お茶を提供しようと。普通お茶って和室でね、正座してってイメージあると思うんですけども、
はい、
それを車椅子の方でも、お盆一つに、お茶のすべてを詰め込んで、おもてなしを提供しようと、
はい、
車椅子は文化おもてなし隊っていうのを組織しましてですね、
はい、
車椅子のこと第1期生10名、
すいません、はい、そのもてなされる側の方が車椅子の方なのか、もてなす側が車椅子の方なのか、どちらをイメージ、
もてなす側です。
あ、もてなす側がそういう、はい、京都のその和文化を、
はい、
で車椅子の女性がおもてなししようという、はい、そういうのをもてなしたい。
そうなんです
よ、素晴らしいですね。
今必死にね、みんなね、車椅子で特訓してるんですが、
はい、
なかなかね、やっぱり手の方もね、不自由やったりとかで、こうなかなか難しいところもあるんですけど、みんな必死に練習して、はい、先ほど紹介したバリコレですね、岡崎で行われるバリコレで、そこに来ていただいたね方たちをおもてなししようと。
へー、すごい。
そうなんです。
もう10人の方が、
そうなんですよ、
特訓中なんですか。
今特訓中なんですよね。
はい。ああ、そうなんですか、はい、素晴らしいですね。
そうなんですよ、はい、で、まあそれがね、うまくいけば、
はい、
まあ第2期生第3期生みたいな形でね、車椅子に乗ってても、お茶を立てておもてなしができるよっていうのをね、ぜひこう、みんなでチームを作ってね、広めていきたいと。
ああ、そうですか。こう手助けされることも日常はあるかもしれませんが、うん、
はい、
やっぱり自らもてなす側にもなるんだという、そういうことですよね。
あ、松岡さん、うまいこと言ってもらいましたね、ありがとうございます。その通りです、はい。
そうです、
それいいですね。はい、
いやいや、そういうもんですよね。
あ、そうです、そうです、
はい、
はい、
そのバリコレの時もいいかもしれませんが、
はい、
2020年東京オリンピックですよね。
そうなんですよ。
でパラリンピックも同時、また開催されますが、
はいはい、
そういう時にこういうブラジルでは多分できなかったはずですよね。
そう、 ブラジルはサンバですよ。多分サンバのおもてなしがあったんでしょう。
はい、あったかもしれません。
はい、
はい、やっぱり日本だからこそできる、はい、そういうパラリンピックにおいてもパラリンピックじゃなくても、うん、オリンピックでもそういう車椅子の方が和文化でももてなす、うん、そういう例えば報道陣であるとかそういうスペースがあるとすごい素敵ですね。
そうですよね、はい、海外からいろんな人が来るわけですよ、はい、選手はもちろんメディアの方たちももちろん応援の方たちももちろん日本に、ね、来られる中で、
はい、
こういったね方たちがおもてなしをするっていうねお茶の日本のね、
はい、
そうですか、和文化で、
はい、鎌田さんの、まあ、こういうなぜこういうものを創刊しようと思われたかというその思いを最後にちょっと語っていただけませんか。
あのですね、はい、僕はまあ、訪問看護師なのでやっぱり障害の方たちねちょっと手助けしに回ったりするんですけども、
はい、
まあ、大体ね同性の方多かったんですよ。男の人。
それは意外ですよ。
ああ、そうですか。
はい。
やっぱり障害を持って、苦労してる方たちいろいろいるんですけども、やっぱ男の人のところに行って、こう、いろんなね、支援をするっていうのが多かったんです。
同性の方が、やっぱり相手の方も安心するっていう面もあるんですかね。
あるんですよ。やっぱり、はい、惜しむのこともありますしね。
はい、はい。
まあ、そういった中、
はい、そうそうそうそう
。ね。そういった中で、だから、女性の方たちって、あんまり接したこともなかったりしたんですよ、障害持ちのね、
はい、
若い。だからそのイメージなかったんですけども、そのココライフ女子部っていうね東京で発行されてるやつを見た時にすごくみんな輝いてたんですよ。普段なんか僕ね男性のとこばっかり行ってましたから、もうなんか競馬や野球やとかねそんな話ばっかりにむさ苦しかったんですけども
話題もやっぱり男子っぽい。
あ、そうなんですよ。
はい。
で、あんまり、そうそうそう。女子の子たちがね、本当に輝いてて、まあ、普通の僕、ファッション出して見ないですけど、やっぱそこではね、はい、綺麗なね、モデルさんで活躍してると思うんですけど、
はい、
このね、車椅子に乗ってても、いやいや、そうじゃない、いろんな障害があっても、すごく輝けるんやっていうのを見たときに、やっぱりぜひ応援したいと。で、やっぱり東京のね、情報が偏ってるだけじゃなくて、まあ、関西、この京都でも、そこで暮らしている方たちね、車椅子に生活している方たち、障害を持ってね、いろいろ生活している方たちいっぱいいると思うんですけども、その方たちにぜひ輝いてほしいと。そういうね、思いです。
ああ、そうですか。はい、そしてこの、まあ、ちょっと見出し、タイトルの上に書いてありますけれども、はい、心のバリアフリー、はい、そして、ビューティーマガジン京都って書いてあります、京都版って書いてありますが、はい、やっぱり心のバリアフリー、
うん、
これはなかなか言うのは簡単なんですけども、うん、意外とこれが一番難しいかもしれませんね。
そうなんですよね、はい、だから車椅子とかって見たら分かりやすいですけども、そうじゃない障害の方たちいっぱいいるんですよ、
はい、
苦しんでる。自分は見た目普通なんやけどいろんな障害があると。だからそこをね、やっぱり気持ちの部分からしっかり育てていかないと本当のバリアフリーは実現しないんでしょうね。
本当ですね、うん、でこのやっぱり創刊0号ではありますけれども、
はい、
みんな一緒なんだというところが基本かなというふうに思うんですが、うん、区別や差別をするんではなくて、みんな思いやしたいこと一緒なんだなというところかなと思いました。
ありがとうございます。ありがとうございます。表現していただき、
はい、ありがとうございました。